ウィークリーニッポン、井茂宗之です。この番組は今私たちの暮らしに役立つ情報を毎週そのスペシャリストにお話を伺いながらお届けしています。今日のテーマはこちらです。ディスカバー村の宝。村の宝とは一体何のことなんでしょうか。早速今日のゲストに伺っていきましょう。国立科学博物館の館長でディスカバー村の宝有識者懇談会の座長もお務めの林義弘さんです。林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
村の宝って、しかも村がカタカナになってますけれども、はい、これは何なんでしょうか。もう
それ一言で言ってしまえばですね、はい、農林水産業を中心にして地域活性化に頑張る地域を応援すると、そういう取り組みが村の宝有識者会議なんですけども、はい、まあ、残念なことに今多くの農産業村、特に小さなところですね、そういうところはもう少子化、高齢化、そして過疎化ですね、これが進行して活力が低下していると、
はい、
でその一方でそういうところにですね、美味しい郷土料理があったり、
はいはいはい、
まあ、豊かな自然があったり、地元ならではのものがですね、たくさんある。これを村の宝と、でこれを生かして元気な地域づくりをしていくことが大切なんじゃないかということでできた取り組みですね。
もちろん探していくと各地域っていうのは必ず宝のようにキラリと光るものがあるんですけども、なかなかこう全国にまで知られていないということもありますもんね。
それも本当です。残念ながらですね、地元では有名でも他の地域では知られてない、たくさんそういうものがあります、
はい、
でまた外部からですねご意見いただくと、もっと輝くものがあちこちにあるんですね。
あ、はいはいはい。
でそこで農林水産省ではディスカバー村の宝というプロジェクトを立ち上げて、この取り組みを通じてですね、はい、その地域活性化につなげようではないかと、全国に広めようじゃないかという、こういうことを始めたわけですね。
多くの方に知ってもらえば、まあ、さらにその地域が活性化するっていうことですよね。
そうですね、うん、もちろんその地域をたくさんの人に知ってもらうということがあるんですが、その地域の取り組みを見てですね、他の地域がヒントにするという、
あ、
これが、まあ、非常に重要じゃないでしょうか。
なるほど、まあ、つまりこう日本全国にあるこう言ってしまったらビジネスの種だったりとか、地域が元気になるためのヒントを広めていくのがディスカバー村の宝の活動だと。
はい、その通りです、
ね、
で今年からですね、そのお手本になる優秀な取り組みを選んで全国に発信しようということで、あ、はい、まあ、第1回の募集をしたんですが、全国の地域団体からですね251件の応募がありました。でその中から23件の、プロジェクトが選ばれたということです。
ちなみに林さん、具体的にどんなものがあるんですか。
例えばですね、フラノオムカレー推進協議会。
フラノオムカレー推進協議会、
はい、まあ、オムカレーというのは若い人特に人気があるんですけども、ふわふわの半熟卵のオムライスにですね、カレーがかかったもの、
あ、もう間違いなく美味しいやつですね。
そうですね。それをですね、フラノオムカレーという地元食材と提供スタイルに徹底的にこだわった独自のメニューをです、
はい、
フラノエリアの洋食店15店舗ですか、提供して観光資源にしようと。これが成功してですね、現在8万食ぐらい売れてるという、そういうお話です。
これは毎年8万食なんですか。
そうです、
すごい数ですけども、これ成功の秘訣は何だったんですか。
これはすごく重要なところなんですけども、その地域でフラノでですね、はっきりしたルールを定めたということです。
あ、はい、
お米、それから卵、野菜、肉、これはですねフラノ産、北海道産にこだわる、
はい、
またフラノ産のチーズ、またはワインを使う。
うーん、
さらにですね、カレー以外に、フラノ産の食材にこだわった一品と、
いいですね、
フラノ牛乳をつける。
フラノ牛乳もつける、
そうなんです。こうしたルールを守った上で、あとはですね、もうそれぞれのお店得意技ありますから、
はいはい、
工夫してオリジナルなそのフラノオムカレーを開発していく、こういう約束ですね。単に美味しいだけじゃなくて、それでは食べてみようかと、そういう気持ちになるということです。
これ食べ比べなんかもね、それだけの店舗が提供してるわけですからできますし、こうせっかくフラノに来たんだったら有名なフラノオムカレー食べてみようかなって気にもなりますしね。
そうですね。
これはいい取り組みだと思いますけどね。
はい、でこれがいいところはですね、この取り組みがいいところは、観光客だけじゃなくてですね、その地元の人にももちろん楽しんでもらおうというんで、企業とタッグを組んでですね、小学校や中学校、そしてスーパーなどでですね、家庭で作れるレシピカードを配布したと、
はい、
でコンビニエンスストア、いやお弁当屋さんなども提供して、この認知度をどんどん高めようという、これが、まあ、うまく実ってですね、今ではフラノオムカレーというのは地域の食文化として もうすでに根差しつつあります。
すごいですね。もう暮らしてる方も皆さんよく分かってるっていう、富良野といえばオムカレーなんだよっていうの。
そうですね、その観光客にぜひ食べていただくためには地元の人が愛してないといけない。
まあそうですよね、これはだから食文化として定着するようなアイデアを加えていったってことですもんね。
そうなんです、これがその取り組みの本当にいいところですね、
うん、一過性のブームで終わらせない工夫というところだと思うんですけれども、
はい、
まあこれはもちろん他の地域でも参考になることがたくさんあると思いますが、林さん後半も他のプロジェクトの面白いアイデア教えてください。
はい、
ウィークリー日本、今日はディスカバー村の宝というテーマで、ディスカバー村の宝有識者懇談会の座長林義弘さんにお話を伺っています。後半も林さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回選ばれた村の宝、他にも気になるんですが、他にはどういうものがあるんですか？
そうですね、色川地域振興推進委員会、
はい、
これが行ったプロジェクトがあります。
はいはい、
こちらはですね、和歌山県の那智勝浦町、
ああはい、
新たな定住希望者や農業実習希望者などの受け入れを、ね、やってるんですけども、もう人口を増やす取り組みですね。今地域は人口減少すごく悩んでますから、もう30年以上も前からずっと続
けてるんですね。
そうなんです。でその結果ですね、これまでに180人ほど新たに定住されている人を呼び込んだという 大変な実績なんです。
はい、
これは、ね、なんとですね、集落の人口の約4割に上るんですよ。
そうですか、
はい、
これすごい数ですよね。
その通りです。
最近田舎暮らしに憧れる方とか農業にチャレンジしてみたい方って増えてるようですし、これ色川地域振興推進委員会ではこう定住希望者にどういう対応されたんですか？
これが実に緻密な取り組みなんですね。
はい、
地域ごとに定住世話人をこう配置すると、
はいはいはい、
でそこのことはよく知ってる方たち、それで家それから仕事探しのこのお手伝いをしたりですね、うん、これが面白いんですけど、お試し体験などのサービスもやってるんですね。
お試し体験、
はい、と言いますのは、田舎暮らしをしてみたい、そういうことに関心があるという人があったとしてもですね、決断するとはなかなか難しいんです、
うん、そうですね。
ですから大体2泊3日ぐらい民家で宿泊してもらったり、
あ、はい、
農業体験してもらったり、そういう機会を設けて実際に定住したらどんな暮らしになるのか、
あ、
まあ、想像してもらうという、うん、そういうことをやってるんですね。
なるほど。
また移住後の生活をこう実感するために地元の人と面談する、
あ、
これも非常に重要なことです。
なるほど。そうやって実際に暮らしている方と会ってお話するとこう安心感も出てきますしね。
その通りですね、
うん、
定住後に良好な近所付き合いしたいと、
うん、
それを不安に思っておられる方にとっては非常にいい取り組みですね、
うん、
定住を考えやすくなる、そういう取り組みだと思います。
そうですよね。であと一つお手本となるプロジェクトを教えていただけますか？
はい、これはですね、大阪府泉南市にありますハートランド株式会社、
はい、
これも素晴らしい取り組みです、でハートランドはですね、大手企業の子会社なんですけれども、
はい、
障害者の方々に農業分野でも生き生きと働くことができる農業ビジネスモデルを確立した取り組みと、非常に重要な私たちからしますと、取り組みだと思います、
うん、
でこの障害者の方々に仕事のチャンスを与えるということは素晴らしいですし、さらに良質な野菜や加工品の販売ができるということも成功の秘訣です、
うん、これ何名ぐらいの障害者の方が農作業されてるんですか？
現在ですね、延べにして週に100名ぐらいですね、
はいはい、
で農業というのは収穫もあり種まきはじめ育てるいろんな作業があります。
田植えとかもありますもんね、
はい、そういう作業がですね、黙々とこう取り組まなきゃいけない根気のいる仕事も結構多いんですね。で障害者の中にはですね、そうした作業が健常者以上に得意な方がいて、何時間も集中できるという素晴らしい能力がある、うん、しかも精密に行えるという、うん、そういう場合があります。
なるほどな。もう本当にそれぞれの分野でいろいろなことをやられている取り組みがありますけれども、今日伺ったモデルケース23件のうち3件だけでしたけれども、他の例にも我々の仕事に役立つヒントがたくさんありそうですし、こう何よりそうした地域のプロジェクトによって生まれた食品や加工品をちょっと食べてみたくもなりましたね。
そうですね、他にもお手本となるようなプロジェクトがたくさんありますので、ぜひ農林水産省のホームページをご覧になっていただきたいと思います。ディスカバー村の宝では今後も新たに元気な村の取り組みを選定していく予定で、 今度第2回目の募集を今年の10月ごろ行います。はい、詳しくは今後農林水産省の方から告知されますので、ぜひ皆様の応募をお待ちしています。
もう今後も、ね、この取り組み注目していきたいと思います。今日のゲストはディスカバー村の宝有識者懇談会の座長林義弘さんでした。林さん、ありがとうございました。
こちらこそ。
ウィークリーニッポン、今日はディスカバー村の宝というテーマでお届けしました。ディスカバー村の宝についてもっと詳しく知りたい方は農林水産省のホームページをご覧ください。来週は日本の国際協力に注目します。国と国が助け合い仲良くすることは未来の日本のためにとても大切なことです。そこでいわゆる日本の ODA の実態について詳しく伺っていきます。ウィークリー日本、ご案内は井門宗之でした。